皆さんこんばんは。すべてのヤバ系を愛する人にお送りする番組、豆竹ラジオヤバ系が真ん中にある生活をです。大分県ヤバ系町にある豆竹コーヒーの古岡弘竹がお送りします。はい。さあ、今日は、ライブで、はい、お送りしようと思ってます。ライブといえばこちらの方と一緒ですね。はい、よろしくお願いします。
はい、皆さんこんばんは、ジグの船津慎です。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
ちょっと久しぶりのまた間が空いた、
はい、そうですね、
新広竹ラジオということで、はい、はい、やってみようかなと思ってますが、
はい、
ね、雨が多いですね。なんか
そうですね、なんかまあ集中してそう出る感じですけど、
この後なんかすごい降るらしいので、
はい、
ちょっと気をつけてい
こうかな。そうですね、
はい、
ちょっとあの耶馬渓ダムが放流をして水位が上がってたりとか、
あ、本当に、
あ、はい、してるので、
うんうんうん、あの気をつけましょう。はい
はい、
はい、さあそういうことでですね、はい、早速
はい
やりますか。
そうですね、早速参りましょうか。
はい、いつもこの新広竹ラジオはですね、あの、テーマ一つ決めて、突然テーマを言って、はい、そのテーマについて、二人でああでもない、こうでもないっていうふうに喋っていく。
そうですね。
そういうやつなんですけども、はい、交代でね、あのテーマを発表して、それについて話すんですけども、今回は、はい、私の番で。
そうですね。
ということで、
はい、お願いします。はい、
テーマ発表、早速テーマ発表させてもらおうかなと思うんですけど、今日は、今日のテーマはですね、誤解、はい。
誤解。
はい、誤解でお願いします。
誤解は、誤った理解の誤解ですか？
そうですね、誤解ですね。
おー、うん、はい。
今日この、なんでこのテーマにしたかっていうと、
まあ、ちょっと簡単に、はい、気になりますね。
はい、お話しさせてもらおうかなと思うんですけども、
はい、
なんか、まあ一番、まあ、結論みたいな感じで言うと、この世の中もう誤解で成り立ってるんじゃないかっていうふうに思うんです、
ね。ああ、もうそれは激しく賛成します
ね。成り立ってるっていうか、
はい、
この誤解があることで、例えば、うんうん、いろんな、その、引っかかりがあって、なんか面白いことも起こるし、はい、悲しいことも、うん、楽しいことも、辛いことも、なんかいろんなことが誤解をもとに生まれてきてるんじゃないかっていうふうに思うんですね。
で、はい、
それをなんかここ最近なんかちょこちょこ思うことがあって、これちょっとやっぱ誤解っていうことでをね、ちょっと掘り下げて考えてみたいなっていうふうにちょっと思ったんですよ。
はい。
うん、
それはなんかその具体的にあのこういう誤解があって、なんていうんですかね、面白かったというか、
うん、
っていうなんかそのエピソードがあったりするんですか？
あのね、エピソードあるんですって言いたいところなんですけど、
はい、
これがないんですよね。
ないんですね。ないのにこのテーマを引っ張ってくる、すごいなって思いますけど、
だからそれぐらい日常に溢れてる、はい、溢れてる。だから、例えば、
はい、
身近なところで言うと、まあ、夫婦の間での、まあ、例えば、誤解もあります。
はい、うんうんうん、そうですね。
で、例えば、友人同士もそうですし、まあ、仕事の相手もとかもそうかもしれないけども、うんうん、なんか、その、そういうつもりで言ったんじゃないのにみたいなこととか、間違って伝わってるとか、例えば、
そうですね。
はい、例えばね、俺のことをこういうふうに思ってるっていうふうに、例えば思ってる人がいて、いやいや、全然違いますよっていうこととかも結構あったりとかして。
うんうん、それは、その、豆竹コーヒーの店主として、こういうキャラだった。ってこう勝手に思われてたみたいな、
勝手に思われてるみたいなことが結構あるん
で、ああ、でもそれはそうですね、
うん、
あのそれはそうですねっていうか。
よく言われるのがね、あの、はい、すごい寡黙な人だと思ったって言われるんですよ。
ラジオやってますけどってい
う。いや、っていうか、まあ、ラジオとかやる前に、なんか例えば店に来た時に、お客さんがね、お客様がこう見てきて、まあ、俺はなんかその、なんかパソコンに向かってなんかカチャカチャやってるだけで、
なるほど。
なんか全然喋る人じゃないと思ってたら、いや、そんな喋る人なんですね、みたいなこととか。
ああ。
なんかそれはね、よくあるんだけど。なんかそんな。
それはね、なんか、ちょっとわかる気がするんですけど。
わかる気がする。うん。
はい。あの、ひろたけさん、姿勢いいですよね、すごく、背筋が。
そう。そう
はい。
うん。
あの、なんていうのかな、背筋、が伸びてる人って、あのペチャクチャおしゃべりしなさそうじゃないですか。
それも誤解だよなんか。
そうそうですねまさに。
いやでも
印象としてなんかある感じが。ね、
だけどその、背筋が伸びてる理由もちゃんとあって。
はい。
やっぱ俺そんなに背が大きい方じゃないから。
そういう。
手を、あの、大きく見せようと思って、いつもこう背筋を伸ばしてたら、なんか普段から背筋、あの、姿勢がいい人になっちゃったっていうだけの話なの
よ。いや、でもそれはいい習慣ですよね。
だから、ただ単に、姿勢がいいから、その、姿勢がいい人、なんかすごいいい人っていうんじゃなくて、ただ単に、あの、あの背を高く見せたかったっていうだけの話。
なるほど。
うん、だからもうその時点で全然違うんですよ、ねうん。
なるほど。
うん、
へえ、面白い。
そう。ちゃんとね、一個一個理由があったりとかするんだよね、なんかね。だけどなんか、やっぱ人ってこうじゃないかとか、勝手にこう思ったりとかするんだけど、はい、でもよくよくやっぱり話してみると、なんか違うこととか結構あって、で、やっぱそれってやっぱりその、やっぱ対話をね、しっかりしないと言葉でこうしっかりこう話して面と向かって話すみたいなことをしないとやっぱしてもね誤解が生まれることもあるかもしれないしとかね
そうですね、
うん
うんうん、なんかこうそう対話した中でも、
うん、
例えばその話した時に使った言葉が、
うん、
やたらとその印象が強くて、
うんうんうんうん、
その言葉に引っ張られちゃってなんかそのなんていうんですかね、そういう人だと思われちゃうというか、そういうこともありそうですもんね。
そうなんですね。そう。
いや、なんかそれで言うとですよ、
うんうんうん、
最近、なんていうんですかね、私ももう43になりまして。
え、しんちゃんって43になるの?みたいな。誤解を。
すみません。いやいや、そんな、思ってくれる人がいるかは分からないですけど、
うんうんうん、
なんかまあ、すっかりおじさんなわけですよ。
そうですね。うん、
はい。なので、なんていうのかな。でも、その、自分が、その、若い時から見てきて、
うん、
かっこいいおじさんもいましたし、
うん、
まあ、言ったらその、反面教師的なおじさんもたくさん。
はいはい。
見てきて、やっぱり自分は、こう、自分が憧れた人のようになりたいって思うのが、まあ自然じゃないですか、
うんうんうん。
で、そうなった時に、やっぱりおじさん像みたいなものを、ちゃんとこう、わきまえて、生活したい、
うん
うん。ちゃんとその、なんていうんですかね、自分が客観視できてるように生きていきたいなって思った時に、
うん、
おじさんって結構、誤解によって、成り立ってる部分がすごい多いなっていう、
うん、なるほど。
ことに気がついてですね。
うんうん、
なんか、それはもう自分にもすごく言えることなんですけど、
うん、
全然ちゃんとしてないのに、すごいきちんとした人だって勝手に思われてたりとか。
ああ、ね。
はい。なんか、なんていうんですかね。自分で言うと、もちろんその自分の幼少の頃から自分なので、
うん、
その延長でしかないから、うん、今の43は自分が子供の頃思ってた43とはもう全然イメージが違うんですけど。
いや本当にそうだよね。
はい。だけど、やっぱり、まあ、僕は移住でこっちに来てるので、
うん、
もう、 40になってからの僕しか大体の人はあの知らないので、
ではね、うん、
はい、だからその20代の頃の自分を知らない人たちからすると、うん、やっぱり、うん、そのあ割と落ち着いた人なのかなとか、
ああ、そうそうそう、
はい、あ、そう思われてしまう。
そう、それはそう、例えば。しんちゃんとか、はい、例えばそのほら逆に言ったら俺のことをこの 4,5 年ぐらいしか知らないわけじゃん。
そうですね、はい、
けど例えば、子供の時とか小中学校の同級生が、
うんうんうん、
俺のことどう思ってるかって言って俺が自分で言うのもあれだけどめちゃくちゃ、はい、あのできる人で何ていうのその
優等生
な優等生で
うんうんうんうん、
みたいなイメージなんだよね。まあ、うん、まあ、正直、まあ、ちょっとはもしかしたら勉強できたかもしれないけど、でも俺、基本的にね、うんうん、このラジオ聞いてくださってる方も多分もう多分そろそろっていうかみんな分かってると思うんですけど、はい、そんなにボキャブラリー多くないし、言葉のチョイスがあんまり良くないなと思うからそんなにこれ地頭良くないでしょひろたけさんってって思ってる人多分たくさんいるんじゃないかなと思うんですよね。
いや
ね、なんかなんとか
思ってない人思うけど
なんとか取り繕おうとしていろいろこう手数は出すんだけど、はい、なんかしっかり聞くと、うんうん、この人そんなになんか頭良くないんじゃないのっていう思うんじゃないかなと思うんだよね。
多分結構みんな素直に楽しいと思って聞いてると 思うんですよ。
いや、そんな。それで誤解です。いや、本当に誤解。なんかどうにかして、だからさっきのその背筋の話、はい、あ背筋が、
うんうん、
姿勢がいいっていうのと一緒で、なんとかよく見せようっていう意識が強い人なのよ、はい、俺って。多分。だから例えばなんとか頭をよく見せようとかなんとか背が高いように見せようとかなんとか面白い人だと思ってもらおうとかねなんかそういうふうにする人なんだよねなんか。だかそれが本当の俺で皆さん誤解してると思います。
ちょっと演じるというか、
うん、うんうんうんうん
っていう部分があるわけですよね、きっと。
うんうん、多分。だから本当の自分をこう出すのが恥ずかしいってどっかで思ってるのかもしれないね。だからこう笑いでこう茶化したりとか、うん、ごまかしたりとかするみたいな。
うんうん。
なのかなって。
ああ、でもそこ、なんかあれですね。うん、その、だからまあ、本来の自分みたいなものが、まあ、あるとして、
うん、
そこより、まあ、自分が目指してるというか、まあ、こう見られたいっていう理想みたいなものに少しでも近づけるように、うん、なんかその気をつけてることがあったとして、
うん、
その結果としてまあ、誤解といえば誤解されて、
うん、
すごく知的で寡黙な人だとか、うんうんうん、きちんとしてる人だって思われるみたいな、
うんうん、
ことは確かに誤解だけど、
うん、
その人の中にないものでもないですよね。
うん、まあね、うん、
うん、
まあ、
なんかその目指してるでそうしようとしてる結果思われてることだから、
うん、
全くゼロのところにこう煙が立ってるわけではなさそうな気がするんですよね。
あ、火のないところにはみたいなやつ。
そうですね。で、そう考えると、うん、その誤解ってで別に悪いもんじゃないんじゃないかなっていう。
そうそうそう。ああ、だからね、なんつうの、誤解イコール、まあ誤解っていう言葉だけだったら、はい、なんとなくこう、ちょっとマイナスなイメージがある。
そうですね、そ
んな気がします。だけど、うん、もう一番最初に言ったみたいに、その、この世の中誤解で成り立ってるっていうのは、誤解って別にそんなに悪いもんじゃないと。
うんうんうん。
誤解することによって、まあ、最初に言ったのがなんかすごく良かったこともあるしなんかこう例えばドラマが生まれたりとかね、
うん、
思いがけないことが起こったりとかこうあそんなこともあったの、ね、って言ってあじゃあなんかって言ってこうなんかこういいことがあったりとかするかもしれないんだよね、
うん、
だから、うんうんうん、誤解を否定してるわけじゃなくて 別にいいんじゃないかなと思う。だけど、その誤解について、あ、こうですよ、こうじゃないですよ、こうなんですよとかっていう、そこになんか、対話みたいなやつが生まれたりとか、より深い関係性をこう築けられたりとかすれば、別にそれで良かったりすんのかな、みたいな。だけど、もう最初から何、そのもう、すんなり思った通りの、例えば、人で、何事もないような、だったらさ、なんか全然面白くもなんともないみたいな。
そうですね、うん。確かにつまんないですね、それは。
つまんないなって思うから、だからしんちゃんって、あ、そうだったのみたいな。あ、全然知らなかったみたいなことの方が、
確かに
面白いなとかっていう、だから面白いとかいうことに関してもそうなんだけども、だからなんか、誤解って悪いもんじゃないねっていう。
そうですね。そうだな、確かに。
うん、
だし、なんかその、必ずしも、その正確に物事を捉えられてる認識で世の中が回ってるわけでは全然ないですもんね。
うん、そう。なんか、すべてのことに対して、やっぱりこう、正解を求めるみたいなのとか、まあ、それも、まあ、そうなんだけど、でもなんか、やっぱ、あれ、なんか違って、なんか認識してたな、みたいな、ことでも良かったりするから、なんかちょっとなんか
ね、
しっかり何かをこう決めつけるすぎると、やっぱりいろいろこう、疲れちゃったりとかね。そんな感じになるとなんかあれだから少しのこう、そのズレみたいなやつが、逆になんかこう、精神衛生上なんか健康な状態を保てるんじゃないかみたいなね。
そうですね。
うん。
いやそうだな、確かに、
うん。
逆になんか、自分の現状みたいなものを、本当に全て正確に把握できちゃうとしたら、
うん、
それって結構、なんて言うんだろう、その気持ちが休まらないというか。
そう。でね、だから、そこからなんかちょっと、話が飛んでいくかもしれないんだけど、で、今の時代、
はい。
この誤解とか、すれ違いとかなんか、なんていうのかな。言い間違いとか、そういうちょっとしたこうズレみたいなやつが、どんどんなくした方がいいっていうような世の中になってきて
る。ああ、そうですね。
その、
う
ん、正確、物事を正確にできるシステムみたいなやつがどんどんできてきてるわけでしょ、だって。
そうですね。
で、それが進めば進むほど、なんか、どんどん、その、要は誤解みたいな、ことがなくなっていって、なんかどんどんつまらない世の中になっていくんじゃないかなみたいな、なんか曲のね、そんなことをちょっと考えたりするみたいな。
なるほど、確かになんかストーリーがなくなりますよね、ストーリーの奥行きがなくなるっていうか、こうなってこうなったっていう、なんかその過剰書き的な文章で終わってしまって、なんかやっぱそこに間違いとか誤解があるから、まあ気づきが生まれたり。
そう。
だからやっぱりそうですよね。正確に捉えるより、どう間違えて捉えたかを、なんか、掘った方が面白いものが出てきたりするっていうことは、ありますもんね。
そう、だから今なんか、チャット GPT みたいなやつに聞いたら、全部こう導いてくれるわけじゃない、なんか。
はい。
じゃあいいよ、明日らいいよって。なるほどなって思うけど、そこにもうなんか正解でしかないみたいなことが、まあ、よりこう精度が上がっていくみたいな感じになっていくと、なんかそれっていいのかなって、もちろんそういう時も必要なんだけども、でもなんかそういういわゆる人間的な部分っていうのをなんかもっと大事にしていく人間になりたいなとかね、なんか。
いやそれは本当に、
うん、
なんかちょうどそんな話を数日前に、すごく尊敬してる農家さんと話してた時に言ってたんですけど、僕山登るの好きなんですけど、なんていうんですかね、アルピニストみたいな人とはもちろん全然レベルは違うんですけど、テレビ番組で知ったんですけど、なんていうんですか、世界の、すごい、登頂が困難とされる山がたくさんあって、なんかその、
いくつ網羅してるかみたいなのが、その登山家さんの、まあ、ステータスというか、
そうね。
っていうのがある中で、
はい、
あの、昔は当然そのスポンサーについてもらったり、まあ自分でたくさん働いて、そこに、あの、アタックするために資金を貯めてやる登山家ばっかりだったんですけど、
うんうんうんうん、
あの、近年、その、億万長者が何億円って払って、頂上付近までヘリコプターで行くっていうと、のがあるんですよ。
なるほど。
で、あの、それでも一応登頂したことにはなるらしいんですね。
はい。
で、だけど、あの、僕が思う登山家は、その、登山する前の、その、資金を貯めるために、例えば、あの、高校で教師をやってた人とか、
うん、
はい。なんかそういう、あの、登山をするためにこれを、今はしてるんだっていう準備の期間を含めて登山なんですよね、多分、
うんうんうん、
その人たちは。だからその人たちが山を登るまでの話をもしストーリーにするとしたら、あの、もうそこからだと思うんですよ、
うん、
なんで登りたいと思ったかから、あの、どうやって資金を集めたか、どういう人との出会いがあって、どんなスポンサーに恵まれたとか、
うんうん、
あとはその資金がやっぱりちょっと足りないから、あの、行く時の飛行機をどうしたとか、
うん、
全部がストーリーになっていくと思うんですけど、うん、それがそのお金をポンって払って登っちゃうと、もうペラッペラの
そうなるよね。
はい、多分あの、週刊誌の厚みにもならないぐらいのストーリーになってしまって、
うん、
それはちょっとあまりにも、あの、薄くないっていう。で、なんかその AI で答えをパンって取っちゃうっていうのは、なんかそれにものすごく近い感覚があるねっていう話をこの間してまして。
そうですね。
はい。いやー、そうですね。いや、だからやっぱりその、まあ、寄り道というか、
はい、
そこに至るまでの経緯っていうところにこそ、やっぱり、なんていうのかな、価値があるとしか思えないというか。
そうなんだよ。
で、これは決してノスタルジーとか、綺麗事ではないなってことがすごく実感でわかるので。
うんうんうん。やっぱしんちゃんだって、こう、その、今のそのジグっていう山に登るまでになんかいろいろあったわけじゃない、なんか。それはなんかポーンとなんかいろいろ飛び越えてポンって来たわけじゃないもんね、だってね。
そうですね。ここに至るまではいろいろありました。あ、全然ジグは、あの、山としては低いんですけど。
まあね、そうかもしれないですけど、みたいな。いや、でも、その話で言うと、この間、はい、何回か前に、あの、陶芸家の石原さんとやった、あの、ラジオ、はい、でもそんな話はしたんですよ、
ね。
だからやっぱ回り道と遠回りみたいなことが全く無駄じゃないと。なんかやっぱり悩みとか揺れとかそういうのがどんどんなくなってきてるみたいな話。だからそれはでもやっぱり今の時代やっぱ必要なんじゃないかというような話とかね。なんかもう最近本当にそういうことを考えることがよく多くて。なんかそんなことを、まあ、考えられる人でありたいなっていうのもあるし。
そうですね。そうだな、
うん。
そこが楽しめるのも一つのすごく大事な能力というか。
そう。
うん。
うん、なので、あの、そんな人を目指して、そういう、そんな山に登りたいなっていうことで。
はい。
はい、あの、誤解っていうね、あの、テーマをちょっと選んでみて。
あ、いいテーマですね。
なんかもう、なんか、ね、最近、もう、ちょっと前から、しんちゃんにこう、はい、今回また、あの、新ひろだけラジオやろうって言った、
はい、
言ってすぐになんかもう、あ、今回はもう誤解でいこうってすぐ思いついたんで、
なんか。あ、そうなんですね。
なんかずっと迷ったわけじゃなくて。だからそこはの、パンとこう、あ、こう誤解で話したいなと思ってたんだけど、
なんかあれですね、でもその具体的なエピソードがあったわけじゃないっていうのは、はい、あれですね、結構生活の端々でそれを感じることがあったっていう感じですね。
で、まあ、まあ今あるといえば 一個あるのは、
はい。
まあ、これちょっと、まあ、宣伝的な感じになってくるのかな、なんですけど、はい、今、まあ、自分、まあ、私が今一番、本業のコーヒー以外に一番力を入れていることが、まあ、地元の耶馬溪高校っていうところがあるんですけど、その耶馬溪高校が、まあ、全国募集をして、
はい、
まあ、地域未来留学っていう制度を使って、全国から生徒を募集すると。で、その、はい、生徒さんが来てくれた暁には、やっぱり寮が必要だと。で、寮の、まあ、サポートをする団体を、うん、まあ、ちょっと立ち上げて、でそれで、
はい、
今からちょっとやっていこうっていう中で、
うん、
でその、まあ、寮を作るとか、で耶馬溪高
校
全国募集する必要あんのとか、うん、こんなところに人来るのとか、なんかそういうふうに結構言われてたりとかするし、でも耶馬溪高校のことを自分のチームそんなに知らなかったし、最近関わるようになって、はい、まあ、生徒とのところを授業見させてもらったりとかね、関わりのある人にお話しさせてもらったりとか してる中で、はい、あ、なんかそれこそ俺誤解してたなみたいな感じなわけだな。でもこれ耶馬溪高校にやっぱかなりのこう、はい、可能性があるというふうにやっぱり思ったので、うんうんうん、でそれをなんとかして、皆さんもやっぱりもしかしたら誤解してるかもしれないから、このことを、皆さんにこう伝える機会ないかなって思ってたところに、まあ、明日、まあ、もうすぐの話なので、明後日その、住民説明会みたいなやつがあるんですよ。
はい。
うん、で、それで、まあ、まあ、基本的には耶馬溪師匠の方が説明をされる、寮に、寮の新設される寮のことについて説明される会なんですけど、うんうんうん、そこに自分もなんかサポートをする団体の代表としてね、お話しする機会をちょっと時間をいただいたんで、そこでなんか、まあ、地域未来留学、全国募集をする意義みたいなことをお話しさせてもらえれば、お話しさせてもらえるので、そこでなんか誤解を解きたいなと。誤解を解きたいっていうか、うん、皆さんのと、理解を深めていきたいなっていうふうに思ってますっていう、ね、なんかそんなことを思ってます。
うん、あ、ひろたけさん、
はい、なんかちょっと聞こえづらい、
すいません、ちょっと今ネットワークが
悪かったね、なんかね、
はい、
大事なところが聞こえなかったか
なってます。うちかなと思います、多分。
あ、本当？なんか、
ちょっと、そうなんですよ。皆さんの方には流れてるかな、
う
ん、ちゃんと。
どうだろう。うまくいってたらいいけど。
ちょっと音がガビガビってなってしまって。
ガビガビってなった？なったかもしんない。一番だ伝えたいことが伝わらなかったっていう。
ちょっと戻ってきてる感じなの。はい。
戻ってきてる感じあるね。
うん、
あ、微妙。
あ、戻ってきましたね。はい。
はい。うまく
伝わってないかな。ちょっと悪いですね。でも、でもはい。
うん。まあ、伝わってなかったりとかするかもしれないけども、はい、あ、ちょっと悪いね。悪いかもしれない。
うん。
これはちょっと、
そうですね、
原因がよくわからないので、ちょっと簡潔にじゃあいきますか。
なんだろうか、ちょっと天気とかもあるかもしれない。
ああ、でもそれはあるかもしれないですね、はい、じゃあちょっと大事なことだけ伝えていきたいなと思うんですけど、しんちゃん、
はい、
いきますか、はい、いきますか、
はい。あ、やっぱ、ちょっと、途切れてますね。ちょこちょこ。はい。
はい。まあ、ちょっとこれ。
ひろたけさんは聞こえてますか？
聞こえてます。聞こえてる。
あ、そっか。
うん。
ちょっと途切れ途切れになっていて。
あ、ほんと？じゃあ、とりあえず、しんちゃん、 が、あの、今回の、はい、あれのことについて喋ろうか。
あ、そうですね。な、うん、ので、ちょっと、はい、お話しさせていただきます。はい、あの、それこそ前回の新ひろたけラジオの時にも、あの、お話しさせていただいて、あの、クラウドファンディングを、あの、ジグでしておりました。うん、で、あの、まあ、最後の1、2週間ぐらいのところで、新ひろたけラジオで、あの、まあ、ご支援お願いしますっていうふうに、あの、お願いをさせていただいて、ちょっともう過ぎちゃってますけど、5月の末日で、クラウドファンディングの期間は一旦終了しまして、おかげさまで無事、目標額に達成することができました。
はい、あ、よかったよかった。
はい、ありがとうございます。はい、うん、で、ここからですね、ご支援いただいた資金で、工房の、設備の、改修とか、
うん、
そういうところをさせてもらうようになるんですが、うんうんうん、ちょっと今、まあ、6月のこの時期もあり、
うん、
草刈りだなんだでいろいろ
こう、なるほど、
はい、してまして、はい、なかなかその工房の設備の方に手が回っていなくて、はい、ちょっと、出足が遅れてるなっていう雰囲気ではあるんですけども、うん、
はい、
はい、予定していた通り、以前、インスタとかでも、お知らせしていた通り、ご支援いただいた、もので、木工機械の、修理と、まあ、あと必要なものは買い直しをさせていただくことと、うん、あと、まあ、工房自体の建物が、まあ、傷んでる部分が結構あるので、
うん、
そこの改修費に当てさせていただくっていうふうになります。
はい。
はい、で、一応クラウドファンディングなので、リターンが、リターンを設定させていただいていて、
うん、
でそのリターンの発送が発送というか皆さんに届くお手元に届くのが10月頭になると思うんですが、
うんうんうん、
でちょっとそれまで期間があまりにも空いてしまうので、
うん、
ご支援いただいたのに音沙汰がないのはちょっとまあ失礼だなっていう思いがありまして、うんうん、一応お礼のポストカードを作成今してまして、
うん、
近日中にお送りしてちゃんとご支援届いてますよありがとうございますっていうまずはお礼を、うん、カードでさせていただこうかなっていうふうに思っております。
丁寧に。
いえいえ、本当にまだどれぐらいのことができるかもわからない私にこうやって資金を提供していただいたっていうことは本当にありがたい限りで、
うん、
はい、もう一層頑張らないとっていう気持ちが震う思いです。
めちゃくちゃ期待してるよっていう感じそれはもう、
はい、
すんげえできる人だろうからめちゃくちゃ期待してよって思って誤解、ちょっと誤解に近いみたいな。
それは誤解にしてはまずいやつですね。
うんうんうん、
そこは頑張って現実をそこに結びつけます。
うんうんうん、
はい。
まあ、でもねもしかしたら多分やっぱ今年ちょっとね雨も多いことだし、いろいろね、はい、予定外のことも入ってきたりとか、仕事も増えたりとかもしてるかもしれない、引き合いも。たくさんあるかもしれないから、もしかしたら遅れるかもしれないとか、うん、いうこともあるかもしれないけども、それはそれとしてでいいんじゃないかなと思ってたりするけどね。なんか
そうですね、まあ、いずれにしてもできる形でのスタートを切るっていうのは決めてはいるので、はい、ちょっとそうですね、あとはその一応10月1日をめどにしてるんですけど、
はいはい、
いろんなことがその10月1日にまでにこうなんていうんですかね、
集約されてるというか、今の私の仕事がですね。はい。なので、ちょっと目まぐるしい数ヶ月になるんですけど。
大丈夫？
大丈夫です。
なんか、その言い方は大丈夫じゃねえな。
いやいやいや、最近お店の方にいらした方は、ご存知かと思うんですが、
はい、
店舗の中をちょっと改修しながら営業してまして、
うんうんうん、
はい、それこそ10月から、ジグは、まあ、以前は雑貨と喫茶っていう感じでしていたんですが、
うん、
もっとギャラリーの要素に絞ってやろうっていう形に、
うんうん、
するための改修を今してまして、
はい。
はい。で、まあ、ギャラリーとしてのスタートも、その10月の1日に、する予定で動いてますので、
うんうん、
はい。なので、まあ、その改修の作業と、工房の準備と、
うん、
はい。あと、まあ、もう数ヶ月してからまた告知しようと思うんですが、
ほうほう、
そうですね、近くで、新しいお店を始める人の内装工事を今してまして、はい。で、そこの、宣伝も、ちょっと、きちんとした形でしたいなと思ってますので、はい。
ちょっとうちも関わってますみたいなやつね。
そうですね。はい。
はい、うん。楽しみにしてますよ。
ああ、はい、うん。なので、なかなか目まぐるしいんですけど、
うんうん、
はい。ちょっと10月になったら皆さんにいろんなものを見てもらえるような環境に、うん、整うかなと思いますので、
はい、
そこはぜひ期待してお待ちいただけたらと思います。
期待しましょう。じゃあ
よろしくお願いします。
10月1日がとりあえず目処みたいな感じなので、じゃあそのあたりでまたやりますか、はい、じゃあこれね。
ああ、ありがたいです
ね。
はい。
まあ、その前にやるかもしれないけど、まあ、そのあたりで一回やるっていうのは、じゃあ、一応お約束して。
そうですね。はい。はい。お願いします。は
い。よろしくお願いします。
お願いします。
なんか途中、なんか調子悪かったけど、また調子
良くなってきましたね。
戻ったね。
はい。
戻った。よかった、よかった。
よかったです。
うん。じゃあ、もうちょっと長くやるとかつって言って。
いや、全然、通常私がいいんですけど。
いやいやいや、いろいろね、忙しいと思うし、家庭もちゃんと帰り見てくださいみたいな。
そうですね。目はもう寝てると思います。
うん、まあ、さっき、誤解の話の方で、なんか最初の方に俺言ったかもしれないけど、なんかこう、家庭内のね、
はい、
夫婦関係なんか誤解みたいなこともあるかもしれないし、うんうん、俺は褒めてるんだけども、うん、彼女の方はそう思ってなかったんだな、みたいなこともあるかもしれないからね。
そうですね。
うん。人のことは言えない。うん、自分も聞いて
るんだけど、
ね、聞いてる皆さんもね、そういうこともあるかもしれない。
そうですね、
そういう誤解をっていうか、なんか、まあ、
うん、
うん、いろいろね、しっかりこう、皆さん、こう、話し合ったりとか、対話したりとか、ね、
そうですね。
ことを大切にしましょうという、う
ん、なんか、あれですよね、うん、誤解を込みで生活するのがすごくいいなっていう、
うんうんうん、
なんか正確に分かってるとも分かってもらえてるとも思わないでおくっていうのも一つのなんか誠実さかなっていう、
そう、分かってないからちゃんとどうなってるのって聞くっていうこともあった
んですね、うんうんうん、
完全にもう分かり合えてたらもう会話いらないもんね。
そうですね。結構つまんないかもしれないですね。それ。
だからやっぱり誤解が必要なんだよ。
うんうんうん。
うん、
楽しむ余白ですね。
そう
誤解は。
本当に、うん、いい言葉をいただきました。楽しむ余白。
また拾われてしまった。
もうね、
ちょっと照れくさい、
うん。いいのをやっぱ大体ね、一放送になんか一個か二個はもういいのをもらうからね。
多分ですね、それ、ひろたけさんがスッとこう、つまんで引き上げるからじゃないかな。
あ、そう。うんうん。でも、
はい、ありがとうございます。
そう、だからそれも、あれよ、うん、なんか俺がいい言葉が出ないから、 それをこうちょっと茶化しながら面白おかしくすることによってその何俺のボキャブラリーが少ないってことをごまかしてるみたいなことよね。だから
そうなんですか。
そうそうそうそう、だからみんな なんかそんなことを思ってないと思うんだけど、本当はなんかいい言葉が浮かんでこなかったから、はい、いいのが浮かんできましたねみたいなことを言ってごまかしてるみたいな、う
ん、まあ、いいですね。でもそれぐらいがいい気がしてきました。
それぐらいがいい、
うん
うん、まあそんな、
なんかね、そうです
ね。最初の方に、まあ、それも中間ぐらい言ってたのかな、あの、おじさんのね、定義みたいな、おじさ
ん、うんうんうん、
結局結構こういう人なん、こういう感じだと思ったんだけどって、俺みたいなもう50も半ばになったようなおじさんでも、なんかこんな感じのおじさんもいるわけで。
うん、こんな感じ。はい。いやでもなんかなんていうんですかね、その誤解されてることも、
うん、
そんな、なんていうんですかね、意固地にならずに、
うんうん、
あの、なんていうんだろう、それもなんかふわっと受け入れてる軽やかさがあるなって、
うん、
僕は広武さんに思ってるので、
うん、
なんか若い時って俺そうじゃないよっていうことを言われたらすごい、うん、あの一生懸命否定したりしてた記憶が、うんうんうん、自分はあるんですけど。
なるほどね。
うん。でもなんか、そういうことが、なんか、悪い意味でどうでもよくなったわけじゃなくて、
うんうんうん、
あ、そういうふうに見えるんだなっていうワンクッションになれる余裕みたいなのって、やっぱすごい、あの、いいおじさんな気がするんですよね。
そうね。やっぱこう余白が必要だよね、うん、やっぱそういうね。
いや、そうですね。
なんかそんな余裕のある、あの、大人になりたいなと。
いやー本当に、
うん、なんかガチャガチャ、ガチャガチャしてるんじゃなくてね、
はい、
ついなんかちょっと作ってみたいなことじゃなくてね、
はい、この新ひろたけラジオももうちょっとじゃあガチャガチャしてないラジオ、
してないやつね、もうなんか落ち着き、新ひろたけラジオの落ち着きラジオみたいなやつにする、なんかそれが大体なんかガチャガチャしてる感じするよね。
落ち着きラジオって言ってるのなんか、しか聞こえない。
うんうんうん、
まあまあ。落ち着く気ないだろうみたいな。
落ち着ない。まあ、いいんですよ、もう。
あの、はい、いいですね。
はい。わ、
はい
はい、かりました。あの、ね、長くなってもあれなんで、はい、今日は本当にあの、はい、もうちょっとこう、あのね、あの音声が少しあれ乱れたかもしれないですけど、もしかしたらその天候のね、うん、せいがあるかもしれないので、今日今晩本当にあの、ね、さっき天気予報見てたらすごいこれから降るっていうことだったので、あの、
うん、
最初にも言いましたけど、なんかあの皆さんお気をつけてお過ごしくださいっていうこ
と。そうですね、
うん、
はい、ちょうど今雨音が強まってきたので、ね、
はい、
はい、
まあ、じゃああの気をつけてお休みしましょう。
はい、皆さん、はい、気をつけてお過ごしください。
ではでは、今日はこのあたりにしたいと思います。しんちゃん、今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、
今日はこのあたりで、終わりにしたいと思います。はい、では、なんだっけ。あ、なんだっけ。俺なんか言うことあったよね。
最後にですか？
あ、最後、あ、これあれだ。あのこの番組は
それですね、はい、
真ん中にある生活を豆たけコーヒーと、
ジグがお送りしました。
はい、ありがとうございました。皆さんおやすみなさい、
それではまた。